広報長泉12月1日号ナンバー1352発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e メール広報@town.nagaizumi.lg.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は障害学習だよりがあります。1日号の後続けてお聞きください。表紙の写真はつないでいる2本の手です。片方の手にはオレンジのリングがついています。オレンジリングは認知症サポーターの証。このリングは認知症の方を応援しますという意思を示す目印です。特集認知症その心に寄り添って、大丈夫、あなたは一人じゃない、きっと誰かとつながっている。特集認知症その心に寄り添って、祖母との思い出。祖母は認知症を発症してからよく机に伏せて考え事をしているようでした。73歳で認知症を発症し、12年の闘病生活でした。今年で祖母が亡くなり17年になりますが、今でも鮮明に脳裏に焼き付いている思い出があります。その頃私はまだ学生で、何度も同じことを聞き、徘徊やトイレの失敗を繰り返す祖母を、心のどこかで避けていたような気がします。今思えば、祖母は認知症により別人になってしまったと思っていたのかもしれません。両親に祖母の家に行こうと声をかけられても、何かと理由をつけて行かなかったように記憶しています。そんなある日、もう私のことが誰かわからなくなってしまった祖母と二人で留守番をしているとき、夕飯はまだかと何度も聞く祖母に、うるさい、何度同じことを聞くんだ、と大きな声を出してしまいました。祖母は一瞬驚いた顔をして悲しそうに黙ってしまいました。そして数分後、私の名前をはっきり呼び、ごめんね、ばあちゃんは壊れてしまったんだよ、ごめんね、とつぶやきました。ばあちゃん、俺がわかるの？と聞くと、次の瞬間にはもう私がわからないようでした。しかし、その一瞬だけは元気な頃の祖母に戻ったように思えました。また数日後、祖母の布団を畳んでいるとき、新聞の広告の裏に書いたメモを見つけました。そこには、すでに亡くなった祖父の名前や命日、自分が病気であること、子供や孫の名前などがメモしてありました。その時私は初めて祖母は何もわからなくなってしまったのではなく、消えゆく記憶をなくさないために必死に戦っていることを知りました。そして本当は本人が一番不安なのに、その気持ちを少しもわかってあげられなかった自分を恥じました。ばあちゃん、ごめんね。もし両親が認知症になったら、その心に少しでも寄り添える自分に今度はなりたいと思います。今月の広報では、誰にとっても人事ではない認知症に焦点を当て、認知症の方やその家族の方がどうすれば住み慣れた地域で笑顔で過ごせるようになるのかを考えます。ナンバー1、認知症を知る。誰もがなりうる脳の病気、認知症とは。認知症とは、さまざまな原因で脳の細胞が壊れたり、働きが悪くなり、脳の機能が低下して、日常生活や社会生活、対人関係に支障をきたした状態が6ヶ月以上継続していることを言います。初期段階では、大切なことや数分前のことを忘れてしまう記憶障害が現れ、症状が進行すると、徘徊などの行動が現れます。若い世代が発症する若年性認知症も増えていますが、一般的に加齢に伴い発症リスクが高くなります。 つまり認知症は特別な人に起こる病ではなく、年を取れば誰もがなり得る身近な病気といえます。しかし認知症については誤解や偏見も少なくなく、本人も家族も心身ともに疲れ切ってしまうことがあります。また国の統計では令和7年には730万人の方が認知症になると推測され、これは65歳以上の方の約5人に1人の計算となります。令和7年時の町65歳以上人口に占める認知症の方の割合を示した円グラフがあります。65歳以上の方9906人のうち、認知症ではない方7925人、認知症の方1981人となる見込みです。国立社会保障人口問題研究所日本の地域別将来推計人口平成30年推計より算出。グラフの説明を終わります。主な認知症は4種類あります。症状には特徴があり、また症状の出方には個人差があります。そのためそれぞれに合ったケアが必要です。1、アルツハイマー型認知症 67.6%、 脳細胞が徐々に減少し脳が萎縮する。主な症状、ゆっくり進行する。物忘れが増えたり同じことを何度も言う。2、脳血管性認知症 19.5%、 脳梗塞や脳出血などにより脳細胞が壊死する。主な症状、意欲が落ちたり気分が落ち込む。感情の制御が難しくなる。 3. レビー小体型認知症 4.3%、 レビー小体というタンパク質が脳の神経細胞にたまる。主な症状、小刻み歩行などパーキンソン病に似た症状、幻覚や妄想が見られる。 4. その他、前頭側頭型認知症 8.6%、 脳の前頭葉や側頭葉を中心に脳細胞が萎縮する。主な症状、我慢や思いやりなどの社会性を失う。認知症の症状は大きく2つに分かれます。認知症の症状には脳細胞が死んでしまうことで起こる中核症状と、心理状態やその人の性格、環境によって起こる周辺症状があります。中核症状は次の4つの障害で治すことが困難です。記憶障害、新しいことを覚えられずすぐ忘れてしまう。見当識障害、場所や時間、季節感、周囲の人との関係がわからなくなる。理解・判断力低下の障害、考えるスピードが遅くなり、2つ以上のことが重なるとうまく処理できない。実行機能の低下の障害、計画を立てて段取りをすることができなくなる。周辺症状、不安・うつ状態、妄想・徘徊・興奮・排泄の失敗などで、周りの人の助けや薬などにより改善する場合があります。加齢による物忘れと認知症による物忘れは何が違うの？加齢による物忘れは体験の一部を忘れるのに対して、認知症の物忘れは体験そのものを忘れるという特徴があります。例えば、朝ごはんに何を食べたか思い出せないのは加齢による物忘れで、朝ごはんを食べたこと自体を忘れてしまう場合は認知症が疑われます。加齢による物忘れ、体験の一部を忘れる、何を食べたか忘れる、目の前の人の名前が思い出せない、物を置いた場所を思い出せないことがある、ヒントがあると思い出せる、記憶の帯の中にある出来事の一部が思い出せません。認知症の物忘れ、体験の全部を忘れる、食べたこと自体を忘れる、目の前の人を見て誰なのかわからない、置き忘れや紛失が頻繁になる、ヒントがあっても思い出せない、記憶の帯の中にある出来事の全体が抜け落ちます。症状には個人差があります。最近こんな変化ありませんか？それは認知症のサインかも。認知症による生活上の変化は 本人よりも周囲の人が気づきやすいことが多いため、家族などと一緒にチェックしましょう。今すぐチェック、12個のチェック項目があります。直前にしたことや話したことを忘れてしまうようになった。同じことを何度も言ったり聞いたりしたりするようになった。置き忘れやしまい忘れが増えて、いつも探し物をしている。知っているはずの人や物の名前が出てこなくなった。つじつまの合わない作り話をするようになった。以前に比べ些細なことで怒りっぽくなった。おしゃれや清潔感など身だしなみに気を使わなくなった。今まで好きだった趣味などへの興味や関心がなくなった。外出したり人と会ったりするのを億劫がり嫌がるようになった。今までできていた家事、計算、運転などのミスが多くなった。日付や時間を間違えたり、慣れた道で迷ったりするようになった。財布が見当たらない時など、盗まれたと人を疑うようになった。以前と比べてこのような変化が目立つようになったら、かかりつけ医、またはお近くの地域包括支援センターへご相談ください。数値で知る認知症。4月1日現在で町の人口は43,301人、そのうち65歳以上の方は9,468人、高齢化率は約 21.9% です。これは県内で最も低い数値です。65歳以上で町の介護保険申請者のうち生活に支障をきたす認知症の方は997人で、これは介護保険利用者1465人の 68% に当たります。残りの 32%、 468人は認知症でない方および軽度の方です。皆さんに聞きました。かかりつけ医は？運動は？かかりつけ医がいない方の割合 45.6%。 かかりつけ医がいないと答えた方で、かかりつけ医がいたら良いと思う方の割合 82.4%。 運動する習慣のない方の割合 56.6%。 65歳以上の方に聞きました。最近思うことは？外出の機会が減っていると思う方の割合 15.5%。 物忘れが多いと感じる方の割合 32.7%。自分の健康が心配な方の割合 57.8% でした。まだまだ65歳、第二の人生を楽しもう。人生を楽しむための取り組みベスト3を聞きました。健康について知りたいこと。1位、認知症予防。2位、がんや生活習慣病予防。3位、正しい食生活。生きがいや喜びを感じるとき。1位、友人と過ごしているとき。2位、テレビ、ラジオを聞いているとき。3位、おいしいものを食べているとき。健康について心がけていること。1位、食事。2位、休養や睡眠。3位、定期的な健康診断。これからチャレンジしてみたいこと。1位、趣味の活動。2位、健康づくりやスポーツ。3位、働くこと。
特集を続けます。ナンバー2、認知症を予防する。早期発見、早期受診。認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。特別な病気ではありません。早く見つけて早く治療すれば、本人も家族もその後の生活が大きく変わります。もしかしてと感じたら、かかりつけ医または地域包括支援センターに早めに相談してください。認知症専門医、認知症サポート医、花メディカルクリニック、太田光平医師。早期発見、早期治療が大切です。多くの場合、一度発症した認知症は、現在の医学では完治することはできません。しかし、早期治療を行えば、個人差はありますが、病気の進行を遅らせ、健康に過ごせる時間を延ばすことができます。そして、 何より将来のことや財産管理など重要なことを家族と話し合って決めることができます。また正常圧水頭症や脳腫瘍、甲状腺ホルモン異常など認知症のような症状が出ても治療により回復する病気の場合もあります。変化に気づくことが大切です。認知症の初期症状は人によって様々です。物忘れや身だしなみを気にしなくなる、同じことを何度も言う、気力がない、怒りっぽくなるなどの異変により気づくことがあります。ただし周囲の方があれと思っても初期症状を見逃してしまう場合があります。それは認知症の特徴である取り繕いの症状が見られるからです。何か聞かれた時に本人が雰囲気を察して言い訳などを行い、その場の話に辻褄を合わせてしまうため異変に気がつくのが遅れてしまう場合があります。また本人に自覚症状がない場合もありますので、正確な診断・治療には本人をよく知る家族からの今何に困っているのかなどの情報がとても重要です。いずれにしても今までと様子が変わってきたと感じたら、早めにかかりつけ医または地域包括支援センターなどに相談してください。必要に応じて認知症の専門医につなぎます。MCI の段階であれば認知機能が回復する可能性があります。認知症ではないものの認知機能が同年齢の方と比較して低下し、正常と認知症の中間の状態を MCI 軽度認知障害と言います。この段階であれば運動や記憶力のトレーニング、正しい食生活など生活習慣を見直すことで認知機能の改善や認知症への進行を遅らせられる可能性があります。認知症を理解しましょう。認知症の治療で最も大切なことは早期発見と早期治療です。そして家族や周囲の人が認知症について正しく学び理解することです。認知症について関心がないとその予兆に気づかず手遅れとなってしまうかもしれません。怖い診察も痛い治療もありませんので、できるだけ早く医療につなげることが重要です。また認知症の予防については、生活習慣病の予防、継続的な運動習慣、正しい食生活、周囲の方とのコミュニケーションが重要です。積極的に地域の活動や町で開催している認知症予防講座などに参加してください。まとめに、認知症になったら人生おしまいと考える人がいますが、認知症を正しく理解して適切な処置を行えば決して怖い病気ではありません。認知症に関する相談窓口、認知症コールセンター、認知症についての電話相談です。電話 0545-64-9042、 相談日月曜日、木曜日、土曜日午前10時から午後3時、祝日年末年始を除く。相談員認知症の人と家族の会静岡県支部。若年性認知症相談窓口、若年性認知症についての電話相談です。電話 054-252-9881、 相談日月曜日、水曜日、金曜日午前9時から午後4時、祝日年末年始を除く。相談員静岡県社会福祉士会。若年性認知症支援コーディネーター、日常生活自立支援事業の相談。認知症や知的・精神障害などにより日常生活に必要な福祉サービスの利用を自分の判断で利用することが難しい方に、日常的金銭管理・ 書類の預かりなどのサービスを行います。電話987-7680、相談日平日午前8時15分から午後5時、祝日年末年始を除く。相談員長泉町社会福祉協議会専門員。成年後見制度の相談。認知症などにより適切な意思決定が困難な方たちの財産や権利を守る制度です。成年後見制度の相談は各地域包括支援センターで受け付けています。今日から変わろう。認知症予防のための5つのポイント。認知症発症のリスクのうち約 35% が予防可能な要因。生活習慣病や喫煙、運動不足、社会的孤立などによって起こると分かってきました。1、生活習慣病で認知症のリスク増加。糖尿病や高血圧、脂質異常などのいわゆる生活習慣病を患っている方は認知症になる可能性が高いと言われています。したがって生活習慣病の予防は同時に認知症を予防することになります。生活習慣病は食生活や運動、喫煙、飲酒などの生活習慣がその発症、進行に関係しています。すでに生活習慣病にかかっている場合は適切な治療を受け、それ以外の方は定期検診などで自分の健康状態を確認しましょう。 2. 体と脳を同時に刺激。ウォーキングなどの有酸素運動をすることで認知機能が改善することは知られていますが、最近の研究で体の運動と脳の運動を同時に行うことがより効果的ということが分かってきました。具体的にはその場で足踏み、体の運動をしながらしりとりや簡単な計算、脳の運動を同時に行います。このような2つの運動を同時に行うには少しコツが必要です。町の健やか脳教室に参加してこの運動を体験してみませんか。健やか脳教室講師、健康運動指導士、内藤留美子さん。筋肉は使わなければ衰える一方ですよ。3、忘れていませんか、お口の健康。寸頭歯科医師会会長、吉田歯科医院、吉田正明医師。近年の研究では、歯の健康状態がアルツハイマー型認知症の発症に関係していることが分かってきました。また、自分の歯が多く残っている方は、少ない方と比較して年間の医療費が安いとのデータも報告されています。生涯自分の歯でおいしく食事をするためには食事ごとの歯磨きと定期的な歯科検診が重要です。自分の歯でしっかり噛んで食べることは脳への刺激になり、何より食事をすることが楽しみになります。4、食生活は健康管理の基本です。認知症予防においても正しい食生活は基本です。意識したいのは偏った食事ではなく、3食きちんと食べ、できるだけ多くの食品をバランスよく食べることです。主食で炭水化物、米など、主菜でタンパク質、肉、魚、卵、大豆製品などを、副菜でビタミンやミネラル、野菜、海藻、キノコなどを摂取しましょう。5、生活に会話と笑いを。周囲との交流が少ない方は認知症になりやすいと言われています。一人で過ごす時間も大切ですが、外出せず誰とも話さない状況が続くことは好ましくありません。まずは近所の方と会話をする、趣味や習い事を始める、地域の行事やボランティア活動に参加するなど、新しいことにチャレンジしてみましょう。新たに始めたことで楽しい、もっと上達したいといった感情が脳の働きを活性化させ、生活にも張りが生まれます。 ナンバー3、地域で支える。あなたも応援者に、認知症サポーター大募集。認知症の方が安心して暮らせる町を作るためには、認知症の正しい知識や理解を学んだ認知症サポーターが地域で活躍することが大切です。認知症サポーターは何か特別なことをする人ではありません。日々の暮らしの中で認知症の方や家族を温かく見守り、時に支援する応援者です。ぜひ皆さんもサポーターになって、こうした支援の輪に加わってみませんか。講座の開催を希望される企業や自治会などの団体には講師を派遣します。また、個人の方は町主催の認知症サポーター養成講座にご参加ください。町内では3635人の認知症サポーターが活躍しています。認知症サポーター養成講座で認知症をテーマにした創作劇を講演。認知症への偏見がなくなり、地域に優しさの輪が広がれば、町が変わります。毎年全国では1万5000人以上の認知症の方が行方不明になってしまうと聞きました。こうしたことも、どうしましたと、地域の誰かが一言声をかけるだけで減らせると考えています。また、大人だけでなく、子どもたちにもその優しい心が広がっていけば、認知症の方が安心して暮らせる町になると思います。私たちは、講演を通じて、認知症に対する偏見がなくなり、人の心は変わらず温かく、思いやりと協力し合って生きていくことで、いつの日にか、みんなの心に優しさの花が咲くと信じています。劇団人参。南幼稚園の保護者会で知り合った仲良しグループで劇団を結成。自分たちの活動が誰かの心の栄養になるように、人参と命名。県東部を中心に創作劇や朗読劇などを中心に活動中。結成36年。広がっています、優しさの輪。私たちは優しい大人になりたい。小学校で行われた講座で、私たちもサポーターになりました。登下校の時に見守り隊のおじいちゃんやおばあちゃんが、私たちの安全を見守ってくれているので、その人たちが困ったら、今度は私たちが助けになりたいと思います。北小6年、下山瑞希さん、下長久保、福井亜美さん、なめり、町商工会員もサポーターに。地域の高齢者を支えていくためには、まず認知症を正しく理解しなければならないと考え、商工会員を対象とした講座を行いました。長泉町商工会会長白砂誠一さん。ナンバー4、つながる。ご存知ですか、認知症カフェ。不安を希望に変えられる場所にお出かけください。認知症の方だけでなく、誰もが集まれる場所です。同じ悩みを持つ人とつながり、専門職に相談もできます。お茶を飲むだけでも大丈夫。申し込みも不要で、帰る時間も自由です。喫茶花あかり、時月に2回開催。午後1時から午後3時。ところさつき園内。開催日など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉南地域包括支援センター。電話 918-2121。 木カフェ、時毎月第2水曜日午前10時から午後0時30分。ところ長泉ホーム地域づくりセンター内。問い合わせ、長泉北地域包括支援センター。電話 941-5335。 幸せ貯金しています。私は現在義母の介護をしています。幸いにも義母は性格が穏やかで優しいので助かっています。 デイサービスとショートステイを利用する中で、スタッフの方に声をかけていただき、この認知症カフェに参加しました。はじめはどんなところか少し心配でしたが、悩みや心配事を聞いてもらい、心が軽くなりました。また、さまざまな情報交換もでき、助かっています。勇気を出してこのカフェに参加して本当に良かったです。介護は相手があることなので、思い通りにいかないこともあり、時には不安になることや気持ちが落ち込んでしまうこともあります。そんな時は趣味の感激で自分の心に栄養を蓄えるようにしています。私はそれを幸せ貯金と呼んでいます。介護をされている方は心身ともに本当に大変だと思います。今では行政や民間などで様々な福祉のサービスがあります。ぜひそちらを利用して自分の生活を大切にしながら介護をしてほしいと思います。渡辺美佐子さん、鈴木原神。私は美佐子さんのことが本当に大好きなの。いつもありがとう、と満面の笑顔の渡辺博さんと美佐子さんの写真が載っています。認知症家族の会、ドッグウッド花水木の会。認知症介護の葛藤や悩みは、経験のない方に理解してもらうことは難しいかもしれません。そんな時、同じ経験をしている方と話し合えたら、どれほど救われるでしょう。また、医師が出席することもあり、医療面の相談もできます。認知症以外の相談でも構いません。一人で悩まず一緒に考えましょう。会員は随時募集しています。ぜひお気軽にご参加ください。見学だけでも大丈夫です。同じ悩みの方と直接話せて心が楽になりました。困った時の対処法も相談でき、何より話を聞いてくれる人がここにいることが分かっただけで安心できました。参加してよかったです。K さん。問い合わせ、長泉南地域包括支援センター。電話、918-2121。
特集を続けます。ナンバー5、心を知る。どんな行動にも理由があります。認知症を発症すると、何もわからなくなるという考えは間違いです。異変に最初に気づくのは本人です。物忘れや今までできていたことができなくなる不安や焦りに誰よりも苦しんでいます。その心は健康な人と何ら変わりません。認知症の方の本当の気持ちを理解することは容易ではありませんが、不安や苛立ち、暴言などは認知症の方たちの隠された悲しみの表現であることを知っておくことは大切です。認知症の方への接し方。3つのない。1、自尊心を傷つけない。頭ごなしに否定したり怒ったりすると自尊心を傷つけてしまいます。本人の気持ちを理解できるように努めましょう。また、表情や感情は伝わります。笑顔で接するように心がけましょう。2、急がせない。ゆっくりであればできることも多いので、焦らせたり急がせたりしないようにしましょう。また、一度にたくさんのことを言うと混乱してしまうので、ゆっくりと話し、本人の言ったことを繰り返して反応を見ながら意思の確認を行いましょう。3、驚かせない。後ろから声をかけたり、大声で話したり、複数人で同時に話しかけたりせず、正面から視線を合わせて話しかけましょう。家族が認知症を受け入れるようになるまでの心の変化。第一ステップ、驚き、戸惑い、否定。 今までになかった行動に戸惑い、病気であることを認めたくない。悩みを打ち明けられず悩む時期。第2ステップ、混乱、怒り、拒絶。どう対処してよいか分からずに混乱して、些細なことで怒ってしまう。身体的、精神的に疲労し、拒絶感や絶望感に陥りやすく、最もつらい時期。第3ステップ、割り切り。怒ったり、イライラしたりしても仕方ないと気づき、割り切って考えられるようになる。症状に変化がなくても気持ちが楽になる。第4ステップ、受容。認知症に対する理解が深まり、認知症の方の気持ちを介護者が汲み取れるようになる。認知症をあるがまま受け入れられるようになる。ナンバー6、認知症と共に生きる。長泉町認知症初期集中支援チーム社会福祉協議会、渡辺真由さん。大切なのは悩みを一人で抱え込まないこと。認知症が進行すると外出後自宅に戻れなくなったり、トイレの失敗をしたりすることが増え、介護者に負担が集中します。介護者も自分の生活を送りながらの介護なので、心身ともに追い込まれてしまいます。現在ではさまざまな福祉サービスがあり、デイサービス、ショートステイ、グループホームなどを利用して自分の生活や時間を守りながら介護を行ってほしいです。介護で最も大切なことは、悩みを一人で抱え込まないことです。認知症の対応に悩んでいる場合は、医療・福祉の専門職が連携する長泉町認知症初期集中支援チームの窓口である地域包括支援センターにご相談ください。認知症になっても、その人らしく暮らせるよう、私たちは本人や介護者の思いに寄り添います。私たちにご相談ください。長泉南地域包括支援センター、南小学校区、電話 918-2121。 長泉町地域包括支援センター、長泉小学校区、電話 989-5519。 長泉北地域包括支援センター、北小学校区、電話 941-5335。 取材を終えて、先日あるイベントを取材中に、一人の生徒が私がつけているリングを見て、それオレンジリングですよね、私もサポーターですと話しかけてくれました。話を聞くと、学校で認知症サポーター養成講座を受けたとのことでした。認知症の人を見かけたら力になりたいと笑顔で話す彼女の心にも、支援の輪が広がっていることを知ることができて本当に嬉しかったです。認知症は誰もがなりうる病気です。認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らすためには、誰もが認知症を他人事ではなく自分のことと真剣に考え、偏見を持たず正しい知識と理解、そして地域の支えが必ず必要です。認知症について人に話すか話さないかはあなたが決めることです。話す権利も話さない権利もあります。いずれにしても自分から話すことはとても勇気がいることです。でも話すことで助けてくれる人、相談に乗ってくれる人が必ず現れることも事実です。いつの日か長泉町全体に支援の輪が広がることを願って。 問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5537、ファックス 989-5515、 E メール、地域包括@town.nagaizumi.lg.jp。 町職員の給与などの公表。町の人事行政の透明性を高めるため、職員の給与や職員数の状況についてお知らせします。職員の給与は国や他の地方公共団体との均衡を考慮し、町議会の審議を経て決定します。職員給与費普通会計決算。平成30年度、職員数216人、給与費の内訳、給料7億6727万円、職員手当1億5609万3000円、期末勤勉手当3億2126万7000円、合計12億4463万円。1人当たり給与費576万2000円。ただし、職員手当は各種手当の合計です。退職手当は含まれません。職員数は平成30年4月1日現在の人数です。給与費は再任用短時間勤務職員を含み、職員数は当該職員を含みません。普通会計とは、公営企業等の会計を除いた会計です。職員の平均年齢、平均給料月額、平均給与月額。平成31年4月1日現在。区分、平均年齢、平均給料月額、平均給与月額の順でお伝えします。一般行政職 39.7歳、305,119円、372,369円。技能労務職 56.2歳、303,400円、356,499円。幼稚園教育職 36.8歳、275,874円、327,763円。ただし、平均給料月額とは、平成31年4月1日現在の職種ごとの職員の基本給を平均したものです。平均給与月額とは、給料月額と毎月の各種手当、扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの額を合計したものの平均です。職員の初任給、平成31年4月1日現在、長泉町と国ともに同額です。一般行政職、大学卒18万700円、高校卒14万8600円、技能労務職、高校卒14万6000円、中学卒13万8000円。職員の経験年数別平均給料月額、平成31年4月1日現在。一般行政職、大学卒、経験年数7年以上10年未満23万3561円、10年以上15年未満26万1880円、15年以上20年未満32万1976円。期末勤勉手当、平成31年4月1日現在、長泉町、国ともに同じです。6月期、期末手当 1.3 月分、 勤勉手当 0.925 月分、合計 2.225 月分、12月期期末手当 1.3 月分、勤勉手当 0.925 月分、合計 2.225 月分。したがって6月期12月期の合計は 4.45 月分です。退職手当、平成31年4月1日現在、長泉町、国ともに同じです。区分、自己都合、定年の順でお伝えします。勤続20年、19.6695 月分、24.586875 月分、勤続25年、28.0395 月分、33.27075 月分、勤続35年、39.7575月分、47.709 月分。最高限度額、47.709 月分、47.709 月分。ここで、テープを裏返してください。47.709 月分、47.709 月分。ここでテープを裏返してください。